おはようございます。なんか、先週は、ビデオで、また来週もビデオということになりますが、こういうことはめったにないんですけれども、いろいろと用事がありまして本当に申し訳ないと思います。先週の日曜日はですね、私は多分牧師になってから初めてじゃないかと思うんですけれども、何もしないでいい礼拝の時間でありました。日曜日の午後2時から杉並区の方南町教会というところで集会が始まるということでですね、その日曜日の礼拝にどこに行ってくれとか、どこに来てくれとか、先生お話してよということが全然ありませんでしたので、どこに行こうかということでですね、いろいろ考えました末、もう昔の話ですけれども、私が新学生の時代に2年間、新学生として、そして教会の主事としてお世話になりました、久我山キリスト教会というところに礼拝に出席させていただきました。で、久我山キリスト教会っていうのは吉祥寺から井の頭線がこう出てますが、その井の頭線の3番目ぐらいの駅なんですけれども、まあ方南町教会から近いっていうことで、でついでに上門さんも誘ってですね、2人でそこの礼拝に出席してきました。でもう39年から40年に前なんですけれども、その当時一緒にいろいろお世話になった人たちが何人もおりまして、本当に懐かしい思いがいたしました。私の長女の千代さんもそこで2年間、もうそれも20年ぐらい前ですけれども、お世話になった教会でありまして、本当に久しぶりで懐かしい思いがいたしました。感謝でした。で、その次の日はですね、台風で帰るはずだったんですけれども、セミナーが終わったら宮崎に台風が参りましてちょうどその時間でですね、いやーどうしようかなと思ったんですが、もう安全第一ということで、もう飛行機を変更いたしまして、次の日夕方無事にこちらに帰り着くことができました。それで、ちょっと一日空いたもんですから、以前こちらにももう2回ほど来ていただいたことがあります、大竹海二先生、覚えてらっしゃるでしょうか。大竹先生に会いに行ってきまして、一緒に食事をしてきました。皆様によろしくということでございました。はい、それでは一言お祈りをいたします。天の父なる神様、本当にこの素晴らしい秋晴れの涼しいこの朝のひととき、主の日の朝のひととき、私たちにこの時間をくださったことを感謝します。主よ、すべてのことはあなたの御手の中で動かされているということを改めて感謝をいたします。今朝も与えられましたこの御言葉を通して、私たちが本当にあなたの御心、御旨、また私たちに今くださっているたくさんの恵みを数え上げつつ、あなたを褒めたたえさせてくださいますようにお願いを申し上げます。何よりも私たちの主、救い主イエス・キリストが本当に私たちを愛して、このようにして私たちを支えていてくださることを感謝します。どうか今日与えられた御言葉を通して、主イエス・キリストを仰ぎ、またあなたの恵みを本当に心から賛美させてくださいますように、時を同じくして持たれておりますたくさんの教会の礼拝の上に、あなたが祝福を注いでください。主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。司会者に読んでいただきました聖書の一番最初のところに、2年の後ファラオは夢を見たと書いてありました。2年 というのはちょうどその前のところにありますけれども、40章の23節のところに、ところが給仕役の長はヨセフのことを思い出さず忘れてしまったという、この出来事があってから2年ということなんです。まあヨセフさんはですね、この2人の人の夢の解き明かしをして、そして文字通りその通りになったんですけれども、まあ木にかけられた人は別ですけれども、その夢の通りに、この牢獄の中から、そして元の、宮殿の宮廷の王様のすぐそばに、戻されて、そして元の仕事に復帰したこの、料理役の長、ヨセフさんは本当に期待をしたと思うんですけれども、残念ながら彼は忘れてしまったという、なんとひどいお話なんでしょうか。で、どうもですね、このヨセフが牢に入れられておりました侍従長というのは、ヨセフとだんだんだんだん心がつながるようになっていったんじゃないだろうかと思うんですね。ですから、もう、まあ、ヨセフがこう牢を出ていく2年前にこの事件が、まあ、事故が起こったっていうことですけれども、その時にはこの、ポテファルでしたっけね、ポテファルは、ヨセフのことを信頼して、それで、この2人が入ってきました時に、このヨセフにこの2人の人のお世話を頼んだということでありました。で、この2人はその夢の通りに、まあ、牢屋からまた元の場所に戻ることになった。一人は、木にかけられたんですけれども、そのことをこの侍従長さんはですね、ちゃんと知っていたと思うんです。しかし、この侍従長さんも、ああ、ヨセフの話は本当だったんだ。ヨセフはもしかすると、この侍従長に向かって、私はそのあなたの奥さんにそんなことなんか全然しておりませんって言ったんですけれども、まあ、これはですね、さすがに自分の奥さんのことでありますから、ああそうか分かったって言ってですね、そのヨセフを自分の家に戻して、また元のように仕事に就かせるっていうのはやっぱりできにくかったんじゃないだろうかと思うんですね。ヨセフは信頼できるけれども、やっぱり自分の家に連れて帰るわけにはいかないということで、まあ結局この給仕役の長が忘れてしまったもんですから、だらだらだらだらと2年が過ぎ去ったということだったようです。結局ヨセフはなんと、この牢の中に13年入れられていたということであります。まあ、このいよいよ時が来て、ヨセフはこの牢の中から出されるわけですけれども、その牢というのは地下牢だったというですね、翻訳をされている聖書もございます。まあ地面の下に13年、外に出なかったら本当に、太陽も当たらなくてですね、どういうふうになるでしょうかね。まあ、しかし神様に守られて、ヨセフは元気で過ごしていたのではないでしょうか。で、いよいよ時が参りまして、その2年の後、つまり13年目、なんとエジプトの国王でありますファロが、不思議な夢を見たということでありました。最初は、7頭の雌牛が川から上がってきて、足辺で草を食べ始めたというんでありますね。大変太った艶やかな、よく肥えた7頭の雌牛ということでありました。ところがその後で、今度は醜い痩せ細った7頭の雌牛がまた川から上がってきて、なんとこれ夢の話ですけれども、その、艶やかに肥え太った牛を食べ尽くしてしまったというのでありました。で、パロはそこで目が覚めてですね、 なんか変な夢だったなというふうに思ったんでしょうけれども、またあの夢を見まし、眠りまして、また夢を見たところが、また似たような夢を見たということなんですね。よく実った七つの穂が一本の茎から出た。すると、後から実が入ってない東風で干からびた七つの穂が生えてきて、実の入っていない穂が太って、実の入った七つの穂を飲み込んでしまった。朝になってファラオは目が覚めて、まさにそれは夢であったというのであります。皆さんは意味をご覧になるでしょうか。私も時々見ますが、最近見る夢はですね、なんかそんなにあの大した夢じゃないと思うんですけれども、子供のことをですね、時々夢を見てくる、見るんですけれども、あの夢に出てくる子供っていうのは大体3歳4歳5歳ぐらいの、あのね、本当にあの可愛らしい、子供たちの時代の、そういうふうな夢になってしまいます。まあ、しかしもう私たちが見る夢であれば、なんかまたつまらない夢を見てしまったで、終わってしまうんですけれども、エジプトという当時はもう本当に、この世界で一番強大な力のある、そしてたくさんの国民をその一手に、握っている王様が見た夢ということでですね、王様はですね、これは一体どういうことだろうかということで心配になって、その夢を国中の魔術師、それから賢者ですね、に話して聞かせて、これは一体どういうことだというふうにその彼らに説明を求めたのでありました。まあ、あの私たちが今この話を聞きましても、よく肥えた七頭の雌牛、それから、たわわに実った七つの穂というのは、まあ、これは、まあ、いわゆるその夢でですね、吉か凶かといえばですね、まあ大体ね、吉ということはお分かりになると思うんです。そして、その痩せこけた牛、それから、干からびた七つの穂、これもですね、今日ということになると思うんですね。誰でもそのぐらいは分かると思うんですけれども、じゃあこの二つの夢は一体具体的にどういうことなんだということになると、これはやはりいろいろ考え込んでしまうということになるのではないでしょうか。で、夢だもんですから、王様、それはこうこういうことですなんてですね、言っちゃいますと、もしそれが外れた場合にはですね、その相手はもう本当にあのエジプトの王様ですから、自分の首が飛ぶということもあり得るわけですから、多分みんないろいろそれはこうじゃないかな、ああじゃないかなとは思ったんですけれども、王様、それはこういう意味ですって言ってですね、言ってあの説明をする、解説をする、解き明かしをするっていうのは多分いなかったんじゃないだろうかなと思います。吉も入っているけれども、凶も入っている、やはりそれで人々は恐れたのではないだろうかなと思います。で、9節、その時例の救治役の長がファラオに申し出ました。私は今日になって自分の過ちを思い出しました。かつてファラオがしもべどもについて生きておられて、侍従長の家にある牢獄に私と料理役の長を入れられた時、同じ夜に私たちはそれぞれ夢を見たのですが、そのどちらにも意味が隠されていました。そして侍従長に仕えていたヘブライ人の若者がおりまして、彼に話をしたところ、私たちの夢を解き明かして、それぞれその夢に応じて解き明かしたのです。そしてまさしくその通りになって、私はご覧のように元の職務に復帰し、そしてもう一人の人は気にかけられてしまいました。まさに一人は命をもらい、一人は死に至ったのですという、まあ2年前の話ですけれども、 その話をパロ王様にしたのでありました。すると、お、そうかってですね、突然パロはヨセフを呼びにやったということでありました。まあ牢の中に13年もおりましたので、その従者たちは大変だったと思いますけれども、ヨセフは直ちに牢屋から連れ出され、散髪をして着物を着替えてからファラオの前に出たというのであります。まあびっくりですね。今までも何人も牢屋の中から、パロの前に出たという人は多分おったと思いますけれども、まあその囚人がですね、突然パロの前に呼び出されるっていうのは、これはもうなかったことじゃないでしょうか。そして、パロはヨセフに言ったんですけれども、私は夢を見たのだが、それを解き明かす者がいない。聞くところによれば、お前は夢の話を聞いて解き明かすことができるそうだが。するとヨセフは答えました。私ではありません。神がファラオの幸いについて告げられるのです。私はよく言ったと思いますね。まだ夢を聞いてないんですよ。何の話も聞いてない時にヨセフは、神が、もちろん私ではありません、神がという、まあ、彼の確信はありますけれども、神がファラオの幸いについて、災いじゃなくてですね、幸いについて告げられるのですというふうに彼は言ったんですね。やっぱりその前に、まあそれこそお声がかかってきてですね、それこそまあしばらく1時間や2時間はあったと思うんですけれども、その散髪をしたりいろんなことを今してもらう中で、まあ大体どういうことかっていうのをですね、彼はその従者たちから聞いてたんじゃないでしょうかね。それでこれはファロにとっては幸いの出来事なんだという答えをですね、することができたのではないでしょうか。そして11節以下のところで、ファラオが直々に、まあ先ほどと同じ話ですけれども、24節までずっとこう説明をするということでございました。さて25節の括弧の中をご覧ください。私ではありません、神が、解き明かしをなさるのですと言った、そのヨセフの言葉でございます。ファラオの夢はどちらも同じ意味でございます。神がこれからなさろうとしていることをファラオにお告げになったのです。7頭のよく育った雌牛は7年のことです。7つのよく実った穂も7年のことです。どちらの夢も同じ意味でございます。後から上がってきた7頭の痩せた醜い雌牛も7年のことです。また痩せて東風で干からびた7つの穂も同じで、これらは7年の飢饉のことです。これは先ほどファラオに申し上げましたように、神がこれからなさろうとしていることをファラオにお示しになったのです。夢の中でですよね。今から7年間エジプトの国全体に大豊作が訪れます。しかしその後に7年間飢饉が続き、エジプトの国に豊作があったことなどすっかり忘れられてしまうでしょう。飢饉が国を滅ぼしてしまうのです。この国に豊作があったことは、その後に続く飢饉のために全く忘れられてしまうでしょう。飢饉はそれほどひどいのです。ファラオが夢を二度も重ねて見られたのは、神がこのことをすでに決定しておられ、神が間もなく実行されようとしておられるからです。と、まあこんなふうに解き明かしをしたわけですね。7年の大豊作の後に7年の 本当にひどい飢饉が訪れるというのでありました。でこれがまあ忌めの解き明かしでありますけれども、ヨセフはただその忌めの解き明かしをしただけではありませんでした。33節のように以下のように、このような次第ですからといってですね、パロに具体的にどうすればいいかというまさに政策を提言しておるのであります。こういうことでした。今すぐ聡明で知恵のある人物をお見つけになって、エジプトの国を治めさせ、また国中に監督官をお立てになって、豊作の7年の間、エジプトの国の産物の5分の1をパロが徴収なさいますように、税金としてですね、このようにしてこれから訪れる法年の間に食料をできる限り集めさせ、まちまちの食料となる穀物をファラオの管理のもとに蓄え保管させるのです。そうすればその食料がエジプトの国を襲う7年の飢饉に対する国の備蓄となり、飢饉によって国が滅びることはないでしょうと、こんなふうにですね、まあ政策を提言するわけですね。その話を聞いてファロと、それからそこに居並んでおりました家来たちは皆感心したと書かれてあります。なるほど、その通りだとこうみんなが思ったというのであります。で本当にファローがですね、本当に感心いたしまして、家来たちに向かって、どうだ、このように神の霊が宿っている人は他にあるだろうかと言って、今度は、まあ、みんなもそうだそうだというふうにうなずいたと思うんですけれども、今度はヨセフの方に向いてですね、神がそういうことを皆示されたからには、お前ほど聡明で知恵のあるものは他にいないであろう、お前を我が宮廷の責任者とする、我が国民は皆お前の命に従うであろう、ただ大いにあるということだけで私はお前の上に立つ。つまりなんと突然ヨセフはエジプトの国の首相に抜擢されたのでありました。大抜擢でありました。13年の牢獄の中から突然あの偉大なエジプト王国の首相、最初に任命されたのでありました。本当にこれはものすごいことであります。しかしありえないことではないと思うんですね。皆様、今ちょうど官兵衛さん の, あの話がありますけれども、織田信長はですね、たかが一回の百姓上がりの秀吉をですね、自分のそば近くに召し上げたじゃないですか。もちろん彼の場合にはね、だいぶこう時間がかかったんですけれども、そしてついに彼は上り詰めて信長の後継者として私たちのこの日本の国を取りまとめたのでありました。全くない話ではありません。まさに人はその器は、器は本当に見る人が見たらやはり立てられるべきところがちゃんと備わっている、これはまさに本当にこの世の一つの大切な法則であろうと思います。そしてヨセフになんと指輪をはめ、金の指輪ですね、それから首飾りを、首にかけてあげて、そしてみんなの前で、あぶれケレとこうですね叫んでですね、みんながヨセフに向かってブワーッとこう、そこに何人ぐらいいたか分かりませんけれども、そこに並んだ者たちが今度はヨセフに向かって敬礼をするというふうなことが起こったわけであります。私はファラオである、お前の許し出しにはこのエジプト全国で誰も手足を上げてはならないと、まあ、本当にこれはまあ、ね、今の民主主義の時代とは違ってその王政のですね、絶対、先制君主の前でありますから、まあ、こんなことができたのでありましょう。まあ、名前が 付けられたんですけれども、ちょっと変わった名前でありました。ザファナとザフェナ、すいません、ザフェナとパネア。私はこれを、ね、1週間ずっと覚えよう覚えようと思ったんですけれど、結局今朝になってもザッザッザッってこうなんか頭の中入っていかなくてですね、覚えられませんでしたが、ザフェナとパネアっていうですね、変わった名前であります。まあ、そしてですね、その名前だけじゃなくて、ヨセフに妻を与えたということでありました。お父さんはポテフェラ、なんかポテパルと似てますね。ご親戚だったんでしょうか。ポテファラ、フェラの娘で、アセナトという人がヨセフの妻ということになったのでありました。さて、ヨセフはその後、王に次ぐ首相の座についてどのようにしたでしょうか。わあ、やったーってですね、ふんぞり返って人々の前でこうやっていたでしょうか。そうではありませんでした。46節、ヨセフはエジプト王ファラオの前に立った時30歳であった。ヨセフはファラオの前を立ってエジプト全国を巡回したと書かれてあります。彼が、提案をしたようにですね、まあ知恵ある者一人を選んで、その人に全国をその回らせてですね、国中にですね、監督官というのを立てて、そしてそれぞれの地域に倉庫ももちろん建てなければならないでしょう。そしてその豊作のですね、穀物を、パルの直轄の管理のもとに蓄えさせ、保管させるようにということでですね、その準備をエジプト全国を巡回して彼はさせたというのであります。まあそれからいよいよ7年の豊作が始まるわけでありますけれども、この豊作が続くというのも、私はあ、本当にその通りになった、よかったねというだけじゃない、やっぱりいろいろな問題がですね、多分起きてきたんじゃないだろうかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。私たちの国でも米がですね、農家の皆さんの努力によってどんどんどんどん取れるようになりました。で、食料管理制度っていうのがなくなりまして、全部国がもう買い上げてたらたまらんということでですね、休耕田という制度が始まりましたよね。米を作らないにしよう、それから米はもう自由に売り買いできるようにしようということでありました。で、政府の倉庫にはですね、古米、古米、ココ米というのがですね、いっぱい溜まって、皆さんどうですか。まあ米と麦はね、多少違うかもしれませんけれども、2年前3年前4年前5年前6年前の古いお米を皆さん食べます？大豊作でもですよね、やっぱり毎年今頃になるともう新米だ新米だってですね、もう古いご飯なんか見向きもしないでしょう。そういうね、意見を言う人たちはいたと思うんです。ヨセフさん、そんなに言ったってもう古い米はもう食い飽きた、飢饉なんか来ないよ、見てごらん、もう6年も7年もだって大豊作が続いているんだよ。むしろ私は豊作の時がこのヨセフやまたそのような事業を進めているパロにとって大変だったんじゃないだろうかなと思うんです。まあ、その7年間の豊作の間にヨセフにもしばしの幸せが訪れました。2人の子供が生まれたと書かれてあります。長男がエフライム、フヤスという名前だったそうです。もう一人がマナセという意味だったそうですね。このマナセは 忘れさせるという意味があったというふうに書いてあります。彼の13年間の苦労、それを神様が顧みてくださって本当に感謝だというですね、そういう彼の信仰告白がここに現れているんじゃないだろうかなと思います。さて、町中に国中にこの穀物がもう溢れるほどになりまして、もう人々はその集めるのをですね、はい、どれぐらいと言ってですね、もうその測るのをやめたというふうに書かれてありますけれども、まあなんとかかんとかいろんなところにその穀物を納めて、そしてついに8年目がやってまいりました。55節、やがてエジプト全国に飢饉が広まり、民がファラオに食物を叫び求めた。ファラオはすべてのエジプト人にヨセフのもとに行って、ヨセフの言う通りにせよと命じたということでございました。まあその大豊作の時は別としてですね、本当に飢饉が訪れて2年3年4年と経つうちに、ファラオはヨセフがまさに事実神様のお言葉によって、その神様のお言葉に従って自分に告げ、そしてこの政策を行っているのだということをますます確信するようになっていったのではないでしょうか。そしてヨセフを信頼し、何かこういろんな相談が来ますと、それはヨセフのところに行って聞けよと、ヨセフの指示を仰ぎなさいというふうに、まあ、命じたというのであります。本当に素晴らしい出来事なのではないでしょうか。さて、このようにして神様はいよいよヨセフを立てられたのでありました。そしてこの13年、そしてヨセフの生涯の30年の間、ヨセフは一体何を私たちに教えるのでありましょうか。私はまず第一に、ヨセフが今日のこのところで申しました、パロよ、それは私ではありません、神が告げられるのですというこの言葉にありますように、私ではない、人間ではない、神様が私たちを生かし、私たちを導いてくださるのだ、だから神様に頼るべきだということをヨセフは私たちにも証ししているのではないでしょうか。聖書の中には、花から息の出入りする人間に頼るなというですね、イザヤ書の言葉がありますけれども、皆さんはいかがでしょうか。この頃私は鼻が詰まってしょうがないんですけれども、本当だなというふうに思います。2番目に、私たちは全てのことに時があるということを教えられるのではないかなと思います。この41章の一番最初のところに、2年の後というふうに書いてありました。これがヨセフがお願いをしましたように、あの給仕役の長が2年前に、忘れないでこのヨセフのお願いを聞いてですね、パロに進言して、王様、あの侍従長のところにこうこういうちょっと素晴らしい人がおります、で彼は無実の罪で訴えられて牢の中に入っております、あの人をぜひ解放してください、言ってファローがですね、それを聞いて、あそうか、じゃあそうしろってですね言って、彼がこの地下牢から2年前に解放されていたとしたら、一体どうなったでしょうか。そしてお前はもうよく働いてくれた、自分のふるさとに帰っていいよということになっていたら、ヨセフはお父さんのところに戻っていたかもしれません。まあそれはそれでですね、ヤコブの家族にとっては大きな問題になったかもしれませんけれども、 やはりその後は同じように彼らはここで起こりました飢饉に遭わなければなりませんでした。そしてこの後に続くような本当に素晴らしい救いの大スペクタクルはですね、起こらないということになってしまったのであります。神様が働かれるには時がある。今日礼拝の一番最初のところで、読んでいただきましたけれども、神のなさることはその時にかなって、全て美しいでしたっけ。そして、私たちに神様は永遠を思う思いをお与えくださったということでございます。本当に私たちの人生にも振り返ってみると、まさにこのピタッと時にかなった出来事が起きているということを私たちも覚えることができると思います。第3番目にもう一つあります。ヨセフは小さなことについて非常に忠実な人でありました。牢屋の中でも、からポティファルの家でも、与えられた務めを一生懸命彼は果たしたのでありました。その結果、まさにこのようなエジプトの第二の知恵につく地位につくというようなですね、大抜擢をいただくことができたのでありましょう。新約聖書のルカによる福音書の16章の10節をご覧ください。こういう言葉があります。新共同訳聖書ですと140ページ、ご覧ください。新約聖書の140ページ、ルカによる福音書の16章の実節、はい、皆様ご一緒に読んでみましょう。はい、ごく小さなことに忠実なものは大きなことにも忠実である。ごく小さなことに不忠実なものは大きなことにも不忠実である。これはイエス様がまた私たちをご覧になる時のその見方でもございます。ヨセフはどこにいても誠心誠意自分のなすべきことを果たしていったのでありました。その結果、このような大きな幸せ、また、これからあとヤコブの一族を、イスラエルの一族を、イスラエル民族を救うという、まさにイエス・キリストの肩として彼は自分の役割を果たすということになったのでありました。お祈りをいたします。天の父なる神様、ヨセフはどんな時にも神様に置かれましたその場所で忍耐し鍛えられて、与えられた務めを全ういたしました。そのことの延長線上に彼はエジプトの宰相として大変大きな働きをした。また、奴隷の身分でありましたけれども、ユダヤ人でありましたけれども、エジプトの人たちに受け入れられて大変な評価をいただくということもすることができました。神様、私たちも与えられましたそれぞれの場所で、私たちが本当にしなければなりません一つ一つの小さなことを大切に成し遂げていくことができますように導いてください。私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。